イザヤ書第65章25節。狼と子羊は共に草を噛み、獅子は牛のように草を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。使徒伝行録第28章11節から31節。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出港した。リオスクロイを船印とする船であった。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、ここから海岸沿いに進み、レギオンに着いた。1日経つと南風が吹いてきたので、2日でプテオリに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。ローマからは兄弟たちは私たちのことを聞き伝えて、アピフォルムとトレス食べるねまで迎えに来てくれた。パウロは彼らを見て神に感謝し、勇気づけられた。私たちがローマに入った時、パウロは万兵を一人つけられたが、自分だけで済むことを許された。3日の後、パウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集まってきた時、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても背くようなことは何一つしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に引き渡されました。ローマ人は私を取り調べたのですが、死刑に相当する理由が何もなかったので、釈放しようと思ったのです。しかし、ユダヤ人たちが反対したので、私は皇帝に上訴せざるを得ませんでした。これは決して同胞を告発するためではありません。だからこそお会いして話し合いたいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために私はこのように鎖でつながれているのです。するとユダヤ人たちが言った。私どもはあなたのことについてユダヤから何の書面も受け取ってはありませんし、またここに来た兄弟の誰一人としてあなたについて何か悪いことを報告したことも話したこともありませんでした。あなたの考えておられることを直接お聞きしたい。この文化については至るところで反対があることを耳にしているのです。そこでユダヤ人たちは火を込めて大勢でパウロの使者にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く証しし、モーセの律法や預言者の書を引用して、イエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとしたとき、パウロは一言次のように言った。聖霊は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行っていえ、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに引き従うのです。パウロは、自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教えを続けた。
最初に歌いました、 賛美歌、夜明けの星の賛美歌を選んだときに、おそらく今週は大きな彗星が明け方に現れるのではないか、そう期待しながら選んだことを思い浮かべるのであります。木曜日の夜、私は NASA のアメリカの航空宇宙局の中継を見てました。研究者が映像を見ながら、あれ、彗星が映らない、騒いでるのを見て、どうも崩壊をしてしまったらしい、その、かけらなんでしょうか。非常にこう光を失った彗星の名残が太陽を通り過ぎていくのが、この週末、写真に写っておりましたけれども、果たして人間の目で見えるかどうか、少し去年のクリスマスにはベツレヘムの星、イエス様が誕生されたそのシルエットとなった星は彗星であったのではないか、そういう説をクリスマスにしっかりお話したかと思うのでありますけれども、何ながらこのクリスマスに大きな彗星を見るということは難しくなってしまったようになります。賛美歌の話でありますけれども、今日はもう一つ賛美歌を今歌いました。もしかしたらご記憶いただけているかもしれませんけれども、何で歌ったかわからない、そういう賛美歌だと思います。そのテキストの内容についても少しお話したことがあったかと思うのでありますけれども、左上に現代が書いてある通り、I love to tell the story、私はこの物語を語ることを愛している。そういう、題がついておりますけれども、この日本語の賛美歌の言葉とは違って、この I love to tell the story っていう、この言葉を、私はこの物語を語ることを愛するっていうことを、本当に繰り返し繰り返し、私何度、歌うかわからないぐらい、繰り返される、そういう素晴らしい賛美歌。まさにパウロがそうだったのではないか。イエス様のことを、祈りにもありましたけれども、4年前にルカによる福音書を読み始めて2年前後、そして1年半前ぐらいに使徒言行録に入りまして、同じルカが書いた使徒言行録でありますけれども、読み続けていって、そしてそのパウロの物語に入って、パウロは一体何度同じことを語り続けたか、これを読んできたと思うんです。イエス様の物語、イエス様の十字架と復活でありました。そして自分はどうしてかつては教会を滅ぼしてしまおうと、教会に集う者を一人残らず捕まえて時には殺してしまおうと思っていた一人の男がイエス・キリストのこと、そして救いについて、そして自分がどうしてそんな大きな人生の変革を遂げたかということを語り続けた、この一つのことをどれだけ語ることを愛したか、これが使徒言行録を読み続けてきた一つの感想でもある。そしてまたそのことがこの糸の尊きという日本語の非常に愛されている賛美歌ともつながって、私はこの使徒言行録を読みながら何度かこの賛美歌を礼拝の中で選ばせていただいたのになりました。本当にパウロはこの今のこの賛美歌の日本語の言葉を借りれば語り尽くせぬイエスの恵み、救いの恵みを告げる私は、あるいは世にある限り神様の御栄え、主の御栄えと慈しみと語り伝え、この決意と、そしてまた喜びの中に生きた一人の人の歩みを私どもはずっと読んできたと言えるのではないかと思うのであります。繰り返しになりますけども、パウロという人の生涯、それは全てこの使徒言行録の中に記されているわけではありませんでした。その多くはパウロ自身がやはり語ることを愛した自分の生い立ちといいましょうか、自分がいかにこうキリスト者となったかというその語りの中で知るしかないのであります。おそらくこの人は厳格なユダヤ人として育てられた、間違いない。そしてユダヤ人の学者であり、パリサイ派と呼ばれる大変厳格な派に属する人たちでもありましたし、立法学者とは呼ばれませんでしたけども、やはり知識は大変豊富であった。そういう厳格なユダヤ人として育てられていた。だから、これは全くの、身も葉もないことなんでありますけども、イエス様が、神殿をおろそかにする、立法をおろそかにする。そういった避難の中歩まれたとき、パウロもそれに従う。当時はサウロという名前でありました。 猿はそれをそういった噂と言いましょうか、聞かれていた、言われていたことを信じてキリスト者たちに対して敵意を抱いていた。これは間違いないのであります。イエス様は十字架にかけられ、そして復活を遂げられます。そしてエルサレムに最初の教会ができた。これが使徒言行録の最初のところ、あるいはルカによる福音書の最初の最後のところに当たるわけでありますけれども、そのようなキリスト者の集いに対して、集まりに対して敵意を持っていた。これは間違いなかった。そしてキリスト者として最初の殉教、使徒言行録の一つの大変重要な最初の部分でありますけれども、ステファノという人が殉教するときには、キリスト者を殺すという、その、大変残酷な処刑に対して賛成をしていたし、実行する人たちの衣を、上着を預かっていた。そういう、立場になって。で、その後は、キリスト者に対する迫害が始まると、キリスト者のいるところを押しかけて、捕らえて、来たれていた。そして、有名なのダマスコ、町へと、まずはエルサレムから旅をして、別の町へと旅をして、そこの町のキリスト者を捕らえて、引き立てていこうと、そういう計画をした物語が続いていた。これが、パウロとサウロの前半生、キリスト者になる前の歩みであったわけです。その後は、ご存知の通り、ダマスコの途上、打ち倒されたと、突然目が見えなくなってしまった。そこでキリストの声を、あなたが迫害しているのはこの私なのかって。あなたは誰ですか、サウロの人に対して、私はあなたが迫害しているイエスだという言葉を聞いた。大きな、サウロの改心と呼ばれる出来事を読んだ通りであります。で、そこから、使徒言行録は最初の教会の歩みと重ね合わせるように、このパウロ、サウロという人の、その後の生涯を描いていたのでありました。本当に繰り返しになってしまいますけれども、その後繰り返し読んでおりますのは、パウロの旅でありました。伝道の旅行。まさに先ほどの、I love to tell the story というこの賛美歌に記されるような、イエスについて述べ伝えることを愛し、そしてそれを自分の使命として、何度も何度も旅をした。アジア地方、ギリシア地方、ヨーロッパ、そして、目指していたのはローマであり、さらにその先であったのでありますけれども、今日のこの使徒言行録の最終章によって、ローマへとたどり着いたというところへと繋がっていくのでありました。そして、またこのパウロという人、旅でありましたけれども、繰り返し繰り返し私どもが読んだのは裁判の場面でもありました。捕らえられ、訴えられたこともありました。あるいは、そのことに対して弁明をする場面において、さらに愛して語ったイエス・キリストの恵みについて、救いについて語ったという、そのような裁判の場面を、これも何度も、数えてないのでありますけれども、何度も何度も読み続けたことを思い出すのであります。ですから、最後のこのローマへの旅はそれが一つになっていると言っていいかもしれません。裁判の中で捕らえられ、パウロはローマ皇帝に上訴する。当時のローマ人は、その血の裁判で有罪になった後、最後の手段が残されていた。ローマの、トップと言いましょうか、ローマを治める最高位にいるローマの皇帝に直接直訴をするということが許されていた。日本で言えば最高裁なんでありますけれども、そのような手段が残されていた。パウロは、その、選択をし、囚人としてローマへと護送され。それは陸路ではなく、ほぼ船地でやったというところを、この、1ヶ月か何回かにわたって読み続けてきた通りだったのであります。しかし、その船の旅は、読みました通り、穏やかなものではなく、船は難破した。船の積み荷は全て失われたけども、それに乗っていた人たちは全て助かったのだ。そしてまたその難波の中でパウロが果たした役割、そこで語ったこと、あるいはしたことについても、読んだ通りだったのであります。そういうような難波の事故で、選手は救われた、私たちは救われたというところを読んだ。そしてまたそのような船地、 船の旅路を私どもはこの教会の、そして多くのキリスト人たちは自分の人生の歩みに重ね合わせて読むのだということを申し上げました。聖書の中では船の言葉を使って信仰が得られてしまった、どこか行ってしまった時には信仰が難破したっていう言葉遣いを聖書の中でそのままギリシャ語の言葉ですると申し上げましたし、また先週読んだこの私たちは救われたというところはまさにこう信仰の言葉が重ねられて難破の事故から救われたのであります。私たちがいろいろな困難や苦しみや悩みから救われたという時のあの言葉遣いとまたそこに重なってくる言葉遣いと全く同じ言葉が用いられているのだということを申し上げたと思うのであります。まあ、一つの小さなエピソードが選手のところを描かれておりました。難破した人たちが助けられ、そして焚き火を焚いてくれたその現地の人たちに支えられた、そういう場面も読みました。で、その島の人たちとの、マルタという名前が出ておりましたけども、その場面が描かれて、そしてそこで、かつては冬の間過ごすに良いところに目指したために、無理して目指したために難破したパウロ一行だったのでありますけども、この難破してたどり着いたマルタ島でその冬を過ごすことができたのだというところが前回のところであったのであります。さて、今日のところ、ちょっと長かったのでありますけども、少し読むことが多くなるかもしれませんけども、28章の11節以下、まさにそこにこのローマ到着とか、パウロの最終目的地であったローマについに到着した、そこが今日私どもに与えられている聖書の箇所であったのであります。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗って出航した。ディオスクロイを船印とする船であった。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、ここから海岸沿いに進み、レギオンに着いた。1日経つと南風が吹いてきたので、2日でプテオリに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。ローマからは、兄弟たちが私たちのことを聞き伝えて、アピーフォルムとトレスタベルネまで迎えに来てくれた。パウロは彼らを見て神に感謝し、勇気づけられた。私たちがローマに入ったとき、パウロは万兵を一人つけられたが、自分だけで住むことを許された。本当に不思議なぐらいに順調な旅路であったようであります。激しい難破は何だったのか。パウロの忠告を聞いていれば、こんな思いをしないで済んだのかもしれませんけども、マルタを出た後は、大変順調な船路でローマに到着をしたという記事が続いているのであります。そしてまたその滞在先で、やはりそこにもキリスト者がいたんですね。ですから、パウロがローマを目指した時にはすでにキリスト者がローマにいた。これはすでに申し上げた通りです。アキラ・プリスキラというのは、ローマで一時、キリスト者のユダヤ人の、逮捕命令が出た時に、避難をしていた夫婦であって、その人たちと途中パウロが出会った場面も読んだ通りであったのであります。すでにキリスト者たちが信仰を持って街の中で暮らしている、そこにこうパウロがたどり着いていくのだというところでもあるのであります。まだローマの街入ってはいないのでありますけども、この7日間の滞在、パウロの、キリスト者の元で7日間滞在をして、そしていよいよ、ローマに入っていくというところなのであります。大変面白いのは、パウロは囚人でありました。私たちが囚人、しかも囚人のご蘇生に乗せられた。難破の時には命を奪われそうになっていたことが記されていたのでありますけども、ローマに着いたパウロは、そのような厳しい、なんですか、監督という言いますか、囚われの状況ではなかったと、この16節には記されています。パウロは万兵を一人つけられたけども、自分だけで住むことを許された。監獄にいられるわけではない。滞在先があって、そこにパウロ一人で住むことができた。しかも、おそらく、この後17節以下を読みますとわかるのでありますけども、人との 行き会は全く自由であったようになっています。そして、ただ万兵が見張りが一人つけられただけであった。そのような、ですからパウロの軟禁という軟禁状態であったということがしばしば言われるのでありますけれども、ローマに着いたパウロはそのような状況下で、現地の人たちと自由にやり取りをすることができたのだというのであります。続いてちょっと読んでみますと、17節以下。3日のうちパウロは主だったユダヤ人たちを招いた。彼らが集まってきたとき、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても背くようなことは何一つしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に引き渡されてしまいました。ローマ人は私を取り調べたのですが、死刑に相当する理由は何もなかったので、釈放しようと思ったのです。しかしユダヤ人たちが反対したので、私は皇帝に上訴せざるを得ませんでした。これは決して同胞を告発するためではありません。だからこそお会いして話し合いたいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために、私はこのように鎖で繋がれているのです。するとユダヤ人たちが言った。私どもはあなたのことについてユダヤから何の書面も受け取っておりませんし、またここに来た兄弟の誰一人としてあなたについて何か悪いことを報告したことも話したこともありませんでした。あなたの考えておられることを直接お聞きしたい。この文化については至るところで反対があることを耳にしているのです。何かがあることはこのローマのユダヤ人たちは知っていた。そしてまた各地でパウロの宣教、あるいはその人かの人たちの宣教によって、キリストたちが暮らし、信仰を守って、ユダヤの人たちとの間の、ある程度の衝突があったということ、それを知っていたということが、この22節からわかるのでありますけれども、エルサレムで起こった、近い人と組んでパウロを暗殺しようっていう部分も、この船出の直前のところで読みましたけれども、そのような陰謀については一切知らなかった。ましてや、パウロの命を奪おうなどという、思いは、ここ、ローマのユダヤ人の中にはなかったのだ、ということが、ここでわかるところなのであります。ですからこそまた、パウロは、ローマの現地のユダヤ人と語り合う、そしてまた、今まで語ってきたように、イエス様について、あるいは自分の生涯について、語る機会が、ここで与えられて、言うのであります。そして23節。そこでユダヤ人たちは日を決めて大勢でパウロの宿舎になってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く明かしし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたのである。ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとしたとき、パウロは一言次のように言った。聖霊は預言者イザヤを通して実に正しくあなた方の先祖に語られました。この民のところへ行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。預言者イザヤ、イザヤ書の言葉を引用しました。もともとは大変不思議な言葉であります。聞くには聞くが理解しない。見るには見るが決して認めない。これおそらく、まだユダヤの国が存在をした頃、ダビデの王国のその系譜が存在した頃に、最初のアシリア、あるいはバビロニアの捕囚というものがその後続くのでありますけれども、国難の時にユダヤが語った言葉を、ここでパウロが引用しているのは間違いないんです。時代は随分違うのでありますけれども、しかしそこにまた自分が語る状況って言いましょうか。言葉を、この預言者、イザヤの預言の中に見るので。ユダヤの人々に対して自分は、イエス・キリストについて語る。そして、この私の救いについて語る。聞くには聞くが理解しない。見るには見るが決して認めない。これは、自分に対して、 イザヤが予言をしていた言葉だとパウロはここで理解をしていた。そしてこれはすでにパウロが繰り返し言っていたことでもあると思いますけどね。パウロは異邦人に伝道する者として立てられた。ユダヤの人たちを避けるわけじゃありません。ユダヤの人たちにも伝道をするのでありますけども、むしろ命を狙われ、あるいは迫害をされた、そういう経験をしていた。そんな中で、自分に対してイエス様、キリストが語った言葉は、異邦人と呼ばれたユダヤ人ではない人々に対して語れ、この使命を受けてきた子供のことをここでも口にしたんです。もうすでに読んできた通り、パウロがずっと旅をしてきた、その旅路の中で、それぞれの、今回、この使徒言語録をずっと読んできて、まあ、今更なのかもしれませんけど、一つの新しい発見は、それぞれの町にすでにパウロに従う弟子たちがいたということを、本当にこう、大きくは取り上げてはいないのですけども、もう最後の第3回の旅行型になると、こう、パウロの周りを、行ったり来たり、あるいは町から町へと行ったり来たりする、それぞれのパウロの伝道の町において起こされた人たちがいたということを私もすでに読んでいたものであります。異邦人の中ですでにキリストの教えが根付き、そしてまたパウロに次ぐ者たちが起こされていたということになりました。そしてもう一つ、これはこれから私どもが歩むとも重なるのでありますけれども、パウロのこの証、あるいは、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたっていうこの言葉がありましたけれども、パウロが残した、その中でたくさんの手紙が私どもの聖書の中にあることであります。ご存知のローマの神殿の手紙がこの使徒言語録の後にも記されておりますし、何々の教会の信徒たちに宛てられた手紙ということで、いくつか挙げられています。私ども1月からその手紙の中のいくつかをまだ最終決定はしてないのでありますけども、読みたいと思っております。おそらく最初はフィリピの神殿の手紙を読む。これは多分間違いない。あと何でも読むかということは決めてませんけども、ちょっと、多くの先生は後回しにしたりするんですけども、ローマの神殿の手紙を読んでみたいなと思っております。コリントの神殿の手紙はもしかしたら読まないかもしれません。小田原十字町教会、他のいくつかの教会で先生方がコリントの神殿の手紙を最近読んでいた竹山教会の草原明子牧師、15日にここに来てくれますけれども、もう確かコリントの神殿の手紙を礼拝だったか教会かで、礼拝だったな、読んでいたと思います。これはもしかしたら読まないかもしれない。教会の中の大切な文章でありますけれども、私はむしろローマの神殿の手紙を読みたいな、そういう思いでいるからで、話が重なりますけれども、1月間はそのようにこのパウロの手紙を読む歩みに入っていきたいと思っています。しかし、それで終わりではありません。もう一箇所、この使徒言語録の最後のところ、私も注目したい、そう思うのであります。30節以下のところであります。パウロは、自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。でも素晴らしいハッピーエンドではないかと思います。囚人として来た、護送船に乗せられてきた、囚人護送船に乗せられてきたパウロが丸2年間自分で住むことがあります。自分のお金で借りた家に住むことがあります。そして訪問する者は誰彼となく歓迎し、主イエスキリストについて教え続けた。全く自由に何の妨げもなく、神の国を述べ伝えた。使徒言語録の最後の、一節、二節なのでありますけども、これがルカという人が書いた。おそらく、これも正確にはわからない。古くからのむしろ伝承に近いのでありますけども、パウロに従っていた。パウロの世話の下であの医者のルカが、ルカによる福音書、使徒言語録を通じて書き続けた、この教会の歴史、イエス様の歩みについての最後の言葉、それがこの30節、31節である。全くの素晴らしいハッピーエンドだったというふうに、 ユダヤの地で起きたイエス様の十字架と復活の出来事、そこから起こされた教会、迫害があった、そしてパウロを起こされ、しかしパウロは捕らえられローマへと送られていったけども、今や当時の世界の中心といっていいこのローマの地において全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けて、アイワクト・テーマストーリーと全く同じ状態。パウロは望んでいたと。全く自由に何の妨げもなく、御言葉を伝え、宣教の生活をする。使徒言行録自体がそのような宣教の物語でありますから、本当にそれを閉じるにふさわしい言葉ではないかと、私は思っています。しかし、昨年の週間だったかと思うのでありますけれども、使徒言行録についてのその導入となるような話を週会でいたしました。よく知ってるんです。パウロですが、その後どうなったか。ローマ皇帝ネロっていう名前は本当に誰でも知ってるような名前なのでありますけれども、この迫害の中にパウロという人はあった。パウロだけじゃありません。もう一人の重要な使徒言行録の主人公でもあるペトロもこの迫害の中にいたのであります。そしてパウロは西暦64年に剣によって首を切られて殉教した。こういう伝えられています。ご存知だと思います。ペトロは逆さ十字架ですね。自分はイエス氏と同じ十字架のかかり方はしたくないということで、逆さまに十字架にかかることを願って逆さ十字架に貼り付けられたという伝承が残されております。ローマ帝国に住むキリスト者たちにとって実は大変厳しい時代、この後すぐ起きているということであります。そしてもう一つ明らかなことは、この読んでまいりました使徒言行録はそれらの出来事よりもずっと後に記された書物だということなのです。ルカは知っていたに違いないんです。パウロの殉教、ましてやペトロの殉教、他の人たちの最後ということ。なぜ使徒言行録のおしまいに使徒パウロが殉教の死を遂げた、これを書いて終わらなかったのだろうか。これはいろいろと考えなければならない。クエスチョンは疑問でもあるし、また何かそこに理由があるのではないだろうか、そういうことを思うのであります。こういうことを聞いたことがあります。力強い宣教の仕事をしたパウロ、その残酷な最後を使徒言行録を書いたルカは書き記すことができなかったのではないか、どっかに書いてあった。ローマにたどり着き自由に宣教したというハッピーエンドにしたかったの、私はこれはどちらかというと大変人間的な推測、人間的な結論ではないかとも思うんです。実際隠し立てできることではありません。誰でも知っていく。一冊の書物の上から隠したところで、誰もがローマにたどり着いたパウロに殉教の死というものが起こったということを知っていた、知ったに違いないと思うからであります。ですから私は、このルカという人が本当に克明にこのパウロに付き従い、パウロの前に起きた出来事を書き残したこのルカがパウロの殉教を隠したのでも書きたくなかったというわけでも私はないと思います。そうではなくて、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。先ほどの賛美が分かすなるのでありますけども、これこそがパウロの生涯の全てだったのではないか。パウロの生涯が残したもの、パウロの生涯そのものが、訪問する者は誰々となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた、これがパウロの生涯だったのだと。これはルカが書き残したかった、ルカの主張と言ってもいいかもしれませんけども、ルカの使徒言行録の結末であった、結論であったのではないかと私は思うのであります。バレるようなことを隠そうとしたわけではない。嫌なことを書かなかったわけではない。そこでやる。これこそが パウロ先生の私も先生の将来だったんだと、ルカは最後の2節で書き上がったのではないかと私は確信しているのであります。たとえ後に捕らえられ剣で命を奪われ殉教の死を遂げたとしても、パウロが全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝えたという、この光はまだ陰ることはないのだ、こうルカは言っているに違いない。そこに私どもはまた私ども自身の大きな教えであり、すべであり、励ましの言葉を読むことができるのではないかと思うのであります。たとえどんな辛い時を過ごしていたとしても、たとえその人が死んでしまったとしても、神の国を述べ伝えることは生き続けている。この光は色褪せることはない。そう、ルカが言っているに違いないと思うのであります。地を乗り越え、苦難を乗り越え、危険を乗り越え、神の御言葉は絶えることなく、雲のように伸びたらしい数のキリスト者たちを通して、確かに語り伝えられる。パウロがしたように、荒波を乗り越え、船の難波を乗り越えて、確かにこの世という海を、キリストの教会は全世界へと向かって乗り越えていく。まさに使徒言行録全巻のテーマであるのではないかと思うのであります。ある仲介者が書いているのでありますけども、パウロの裁判はどうなったのですか？パウロは死刑判決を受けたのですか？それとも釈放されたのですか？しかし、ルカはあまりにも良い立派なパウロの弟子であった。ルカの関心事は、福音がどうなるかということだ。自分の目の黒いうちになどという言い方はありえません。一人の人の個人的な運命ではない。それがたとえ使徒のことであっても、それがたとえパウロのことであっても、福音とそれがこの世界でどうなっていくのかに対しては人間の生涯、たとえ殉教の死を遂げたかといってもそれは重要ではない。もし使徒言行録のおしまいに不満があるとしたら、その考え方は私どもの方が聖書的ではなく考え方が間違っているのだとさえこの人は言います。福音は世界の中心と言われたローマで全く自由に何者にも妨げることなく述べ伝えられる、これなんだって言うんです。このことにこそ私どもは感謝し喜ぶのだ。この仲介書を書いた人は言っている。パウロは確かに殉教した、残酷な死を遂げたけども、パウロが届けた福音は世界の中心ローマで全く自由に何者にも妨げられたと述べ伝えられたではないか。もうこれはルカの思いを超えているかもしれません。私どもが知っているこの新約聖書の使徒言行録の、そして新約聖書の全てが伝えているこの福音の結末というか、この時点での結末であり、それは私どもの今の時代へとつながっているので、パウロがこの世に残したもの、それは悲劇的な殉教者パウロでもなく、ローマ帝国による迫害のもと生きたキリスト者でもなかった、世界の中心とされたローマに至って何者にも妨げられることなく全く自由に信仰についてキリストに伝えついてから伝道者パウロでやったということなのであります。エピローグのようになってしまうかもしれませんけども、西暦64年、皇帝ネロの迫害のもと、剣によって処刑された使徒パウロの遺体は、伝説によれば同じく処刑された使徒ペトロの遺体とともに、アピア街道と呼ばれる、ローマの最も主要な街道沿いの地下墓地に、さらなるキリスト者迫害によってその遺体が損なわれることを恐れた、キリスト者たちによって隠されたと言います。そして後にペトロの遺体は、ご存知のようにバチカンの現在聖ピエトロ大聖堂があるところに、そしてパウロの遺体は資料会で申し上げましたけども、もう一つのローマ街道オスティア街道沿いに葬られたんですね。でその葬られたところには、カタカナではサンパオロフォリデムーラ大聖堂、長いですね、町の壁の外の聖パウロ大聖堂、そういう意味らしいんですけども、聖パウロ大聖堂と呼ばれる、その大きな教会が建てられているそうであります。 これは何年 ?2009 年ですかね。昔のニュース、見た記憶があったので、検索をしたら、今でも、あったのでありますけど、2006年。その、聖パウロ大聖堂、発掘っていうわけじゃないんですけども、調べた研究者がいたそうであります。2006年にその、聖パウロ大聖堂の祭壇の下に、聖パウロの遺骨があると信じられてきたところに石棺が、石の棺が発見された報道がありました。で、バチカンの考古学者が科学的な調査を行っていた。これ、ロイター通信の記事のコピーですけども、法王によると石棺にドリルで小さな穴を開け、中を確認したところ、純銀の施された紫色の高級な麻の布や骨の一部が見つかり、専門家による炭素14の測定により、1世紀か2世紀に生存していた人のものであることが判明した。これだけであります。それが本当にパールかどうかということは、そこまで確認はしていないようなのでありますけども、しかし、大変確証の高い、ここにパールの墓がある、パールの遺体が収められて、そこに今、聖パールの大聖堂と呼ばれる、教会が建てられる。五大バシリカ、四大、五大だったかな、数えられる大きな教会であるそうでありますけども、今、パールの墓の上には、そのような教会が建てられているということであります。それを読むと、私も一度行ったことがないので、イタリア行ってみたい、ローマ行ってみたいと思うのでありますけども、しかし、パウロが残したのは、墓ではなかった。記念碑ではなかった。もちろん申し上げますけども、福音が世界の中心に届き、そしてそれが自由に何の妨げもなく述べ伝えられた。これこそが、パウロが残した最も大切なものであり。そして今や、ローマは世界の中心と言われないというと、イタリアの人に怒られるかもしれません。世界中において、困難はあるかもしれないけども、やはり福音は述べ伝えられ続けているのだ。これがもしかしたら、最初の時に申し上げられました、竹森先生がおっしゃっていたように、使徒言行録の最後のページに私どもが書き記すべき言葉であるのかもしれない。福音は世界中において、パウロが届けた福音は、全く自由に何者にも妨げられることなく述べ伝えられている。お祈りいたします。父なる神、本当に4年近く3かけて私どもはルカによる福音書から使徒言行録まで読み続けてまいりました。イエス様の福音がこうしてローマにたどり着き、そして私どものところにもそれは届けられ、そして今この教会において語り続けられていることも感謝であります。どうぞそのような2000年間の歩みの中、私どもが近いとその歴史の中に立っているのだということをここに確信させてください。そして今日はそのイエス・キリストの誕生を祝うクリスマスに向けて最初のアドベントの日曜日であります。ろうそくの火が灯されております。どうぞこの時私ども喜び増し加えられまして歩み続けることができますように、そしてまたこの喜びに一人でも多くの方が私どもを呼びかけ誘い、そしてまたあなたも導いてください。招いてくださいまして、味わい、楽しむことが許されますように。どうか今度喜びを一人でも多くの方々と分かち合うことができますように。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。